インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー、このラジオはお肉とそれ油団員インカク町の名前をニベサッカージョンドーがお送りする、日々を切り取ったり切り取らなかったりね、してるやつです。はい、本日はね、102日目でございますね。102ね、新たな第2回目でございますよね。ブランニュー2回目、そんな102回目でございます。では本日も参りましょう。はい、最近はね、もう稽古が終わって家に帰って、まあね、もう11時過ぎぐらいですよ。11時過ぎ、まあ半ぐらいになる時もあります。で、もう、飯を食いながら、Eテレを見て、で、空入ってラジオを撮って寝る生活が続いておりますけどもね、やっぱりなんだかんだ言ってね、NHK は面白いんですよ。言うてもね、いろいろありますけども、結局、NHK は面白いんです。僕ね、例えばね、バラエティとかで、バラエティとか見てて、こいつ嫌いみたいな、時ってまああるじゃないですか。まあその、個人の好き嫌いの問題なんでね、この人嫌いみたいな、あるじゃないですか、やっぱり。人間なんじゃないですか、どうしたって。でもだから、そういうのが嫌なんで、無難なテレビしか、見なくなって、例えばまあ、よく見るのがね、料理番組、よく見るんですよ。上沼恵美子のおしゃべりキッチンとかね、だいたい、まあ、料理番組って言っても、お店を紹介するやつよりは、まあ、料理を作る方なんですけども、まあ、外れはないじゃないですか。なんていうか、まあ、結局作ってる料理がメインなわけで、まあ、人間が出しゃばらないというか、要するに嫌な、こいつ嫌いっていう人に当たってしまう可能性が低い、割合低いので、まあ、そういう番組を見ると。あと、ま、Eテレですとね、まあ、最近まあ、Eテレだとね、2355とかね、あとアートとかそういう番組とかがね、深夜よくやってるんで、あと経済を勉強する番組とか、そういうのまあなんとなくね、で、よく見てますけどね、最近、深夜はね。そうだ、本日のね、BGM はですね、平成仮面ライダー映画主題歌集、を、まあ、お送りしております。仮面ライダークーガー、今流れてますけども、クーガーには、平成ライダーで唯一、劇場版がないんですね。もう、その話が持ち上がった頃には、もう、アギトが始まってたんで、ちょっとクーガーの映画、撮りたいねって言いながら、結局実現しなかったので、まあ、クーガーは映画がないので、まあ、これは、クーガーの、英語版を、まあ、入れてるわけでございますけども、平成仮面ライダーの映画の主題歌集を BGM に本日お送りしております。今流れてきたのが、仮面ライダーアギトプロジェクト G4 主題歌の事件だ。ウルフルズで事件だを、ただいまお送りしておりますけどもね。この辺のライダーはね、僕は実は見てないんで、なんとも言えませんけどもね。リアルタイムで見始めたのは、カブトとか、この辺なんでね。まあこの作業用 BGM がね、111分あるんで、おそらくというかまあ絶対、今回のラジオのうちにはね、アギト、クーガまでは、それから、カブトまではね、たどり着けないんですけどもね。まあそんな感じで、ございますけどもね。僕ね、全然違う話ですけどもね、最近の、アニメ、 さん内でね、こう、蔓延してる、売り上げ至上主義みたいなものがあんまり好きではなくて、だからその、もちろんその、円盤の売り上げってのは、もちろんその、作品の素晴らしさ、ね、作品の価値をこう測る指針、大きな指針の一つではあります。まあその、いろんなところからお金集めて作ってるものですから、当然その、特に新アニメってのは、そのお金を回収するのは円盤、ブルーレイとか DVD のソフト化で、まあ制作費を回収するっていうのがまあ新アニメの仕組みなので、もちろんその、円盤が売れなければそれはダメだったっていうことになるんですけども、それを、まあ、もちろんその、だからその円盤が売れてるっていうのはもちろんその、面白さの一つの目安ではあるんですけども、それだけでは絶対ないですよ、それは。だからそのね、だからよくね、DVD の売り上げだけで、アニメの素晴らしさが決まったら、ガンダムシードデスティニーが超名作になってしまうっていう名台詞もございますけどもね。だからその、売り上げだけでアニメの評価が決まるって言ってる人は、つまり新しいアニメが始まって、1話見て、2話見て、3話見て、4話見て、その辺で DVD、ブルーレイの1巻が出て、その売り上げが出てきて、あ、このアニメ面白いんだとかそこで気づくってことじゃないですか。バカじゃないですか、それは。見てるんだから自分が。素晴らしさはともかく好き嫌い。あ、まあその、なんていうかまあその、好き嫌いは、好き嫌いぐらいわかるじゃないですか。自分で。それを、もちろんそのね、周りに合わせるとか、その流行りを追うみたいなそういうものはもちろんわかりますし、僕もそれはありますけども、それは承認欲求じゃないですか。いわば。周りと同じものを追っていたいっていうのは、その周りに溶け込みたいっていう承認欲求。もちろん僕は承認欲求の塊ですけども、アニメ見るときぐらい、それは、アニメ見るときにそれは関係ねえだろうって思うので、なんだろう、なんかな、その、なんていうか、だからその、だから、例えばね、仮面ライダーディケイドは、まあ、そこから始まった、オールライダーの流れっていうのは、もちろん、商業的に見れば大成功なんですよ。言ってみりゃ。じゃあ、それが、素晴らしい、だからその、作品と商品って別じゃないですか。どうしたって。もちろんその、作品でもあり商品でもあるんですけども、作品としての評価と商品としての評価はまた別じゃないですか。最近のラノベのタイトルが、なんか、長ったらしいああいう感じになってるみたいな話がありますけども、あれも結局その、編集者が名前をつけてるんですよ、結局は。だからその、編集者が売れやすいような名前をつけてる。もちろんその、売れやすい名前っていうか、結果的にその、そういう編集者が出してるものを、なんていうかその、そいつらが売ってるんで、だから、なんだろうな、その、なんか、今年は青が流行るって言って、物を売る側がそうやって先にあらかじめ流れを作って、で、結果的に青ばっか売るから青が売れるみたいななんか、それに近いものがちょっとあるとは思うんですけども、その、ラノベのタイトルを売れるタイトル、売れるタイトルが何なのかっていう話になっちゃいますけども、でも実際、例えば、夢見るのままに待ちいたりっていうタイトルと、ハイヨレニャルコさんと、どっちが売れるかって話だったら、それはハイヨレニャルコさんだと思うんですよ。ね。魔法使いのネットと、よくわかる現代魔法だったら、まあよくわかる現代魔法の方が、まあ売れるだろうなと思います、僕も。 だからその、だいたいこういうものは、作家を目指している人が、投稿して、その投稿第一作を、まあその、シリーズ一作目にして、そこからどんどんシリーズが続いていくわけで、だからその、最初に、最初に、その、はい、夢見るままに待ちいたりっていう小説を投稿したら、それに、太陽になる子さんっていう名前を付けられて、で、にゃる子さんのシリーズが出ると。魔法使いのネットっていう小説を書いて、投稿したら、それは賞を取って、編集者が、よくわかる現代魔法って付けて、それで、出る。だからその、それが、なんていうか、作品を商品にする過程というか、それがまあ編集の最初の仕事なのかなという気がしますね。投稿してきた作品をまあ最初に編集が、まあもちろんまあ多少手直しとかはさせると思いますけども、それがまあその編集の最初の仕事にして、その作品を商品に、作品に商品をプラスするというか、そこ変換する作業がそのタイトルを売れやすいものに変えるっていう作業なのかなという、そういう感じですけどもね。はい、まあちょうどね、11分いってますんでね。インドとはこの辺にして、ジョン、うん、うん、ガガガガ。
ポルチオの今日は何の日のコーナー、ポルチオタイムやってきた。今日もね、100回を超えた初ポルチオタイム、今日9月6日この日が一体何の日かを言ってこう。今日誕生日の人、調べたらまあ知ってる人がいっぱいいた。まず、小説家の星新一さん、俳優の小林明治さん、仮面ライダーの立花のおやすさんや、ウルトラマンの村松キャップで有名だな、その他、漫画家の永井豪、アニメーション監督の渡辺慎一、まあ、鍋慎だな、その他、歌手のローリー氷川きよし、そして、谷涼子に沢誉れと、ね、そうそうたるメンバーがこの日誕生日を迎えている。今回、今日亡くなった人の中に今知ってる名前があった、映画監督の黒澤明さんが今日亡くなっている。そしてね、1522年、スペインにビクトリア号が寄港して、これで、人類史上初の世界一周が達成された。マゼランだな。マゼラン海峡のマゼランさんの船団、5隻で出発したが、残りの4隻は全部ね、途中でどうにかなってしまって、結局、ビクトリア号という、この1隻だけがスペインに帰ってきた。そして、今日は、その他ね、宇宙戦艦ヤマトが地球に帰還したのもこの日だ。2200年の9月6日に地球に帰還した。ヤマトは見てないんだが、シリーズの大半かけて地球を出発してから、目的地まで行くのを描いて、なんでも帰ってくるのは3話ぐらいで、ヒュッて帰ってきたんですよ。まあね、もう帰る時にはもうドラマとかね、特にないから、まあパッと帰ってくるのが正解だろうとは思うが、なんかね、黒の日、9月6日の語呂合わせで黒の日、そしてまあ黒豚の日でもある。そして、妹の日という記念日が制定されている。ポルチオさんは、妹よりは姉派だ。その他、星ずるの日という記念日が制定されている。この星ずるというのは、先ほど言ったが、星新一さんの、まあ、作ったキャラクターで、この星新一さんが亡くなった時に、まあ、その彼を偲んで、その誕生日である今日を星ずるの日という日にした。もともはその星新一が、なんか、スナックかどこかでママに 色紙をサインを書いた時に隅っこに書いた下手くそな絵が星鶴というキャラクターの元になったらしい。まあ、詳しくは個人で調べてくれ。ではまた3日後。はい。順道でーす。というね。今流れてるのは、仮面ライダー龍騎エピソードファイナルの、主題歌、アライブアライフ、アドベントミックスでございます。ね、ここからね、主題歌のリミックス版が映画の主題歌っていうのが続きます。歌ってるのはね、ポケモンのサトシの声優さんの松本里香さんです。ね、じゃあ、デュエル部を読んでいきましょう。ジョン・ドーと読む、ミート高校デュエル部、担当新伝説、オーディオコメンタリーのコーナー。ね、ニート社に飛んでいただいて、あるいはね、もうニート高校デュエル部でググれば出ますよ。ね、ほんとね。今日はね、第21話、パーフェクトスター、パーミッションスタイル。ね、まあ、昨日言ったように、今回のサブタイはね、若村プロデューサーのアイマスマッド縛りなので、これはパフュームのやつです。パフュームの曲名が、まあ、サブタイの元ネタになっておりますと。ね。この回からね、ページのサイズを一回り大きくしてます。ね。一回り大きくしたら、まあね、普通はね、紙が大きくなるんでその分スッキリするはずなんですけども、やった、広くなったと思って、さらにぎゅうぎゅうに書き込んでしまうというね。それで読みづらいと言われてしまうわけですけどもね。で、まあ、デュエルやってますけど。まあね、デュエルのね、やっぱり、デュエルやってる二人がいて、ギャラリーがいて、ギャラリーがその説明をするっていうのが黄金パターンですけども、そのね、ギャラリーの中に素人を混ぜるというのが非常に有効なテクニックです、これは。デュエリストには分からないことだから、その、デュエルが分からない人間目線で、まあ、その、話を進めてくれるんで、まあ、こういうのは非常に有効的な手段でございますけどもね。ね、このね、エンジェル O7 の効果なんかはね、非常に、まあね、まあ、いわゆるコンマイ語ですよね。遊戯王をやってない人間には非常に分かりづらいところの、まあ、たくさんありますけどね、遊戯王にそういう点が特に、日本語の使い方が特殊なんで。まあ、その中でもまあ、大きなまあ問題点の一つである、まあ、効果の発動と適用の違いですね。まあ、詳しくはまあ、実際に、デュエル部読んでもらえば、わかると思いますけどね。わかるのかな、これは。ねえ。ねえ、ミンメイド処方も、どんどんやってますけどもね。まあね、誘発効果とかね、起動効果とか、その辺もやって、だからね、でも、これって、絶対ルール説明になってないんですよ、結局ね。その、デュエルがわからない人間には、一から説明しないとダメなのに、デュエルの流れで説明できることを、一個ずつ説明していってるんです。で、デュエルがわかる人間はこんなん書かなくてもわかると。デュエルがわかんない人間は、これ読んでもそもそも初めからわかんないと。だから自己満ですよね。うまいこと書いてる気になっててなってるんですけど、実はこれはね全然うまくいってないやつだと思います。まあうちの読者ってほとんど多分デュエリストと思うんですよ。ニート社で遊戯王漫画、ニート社の遊戯王漫画読んでる人らってのはほとんどがまあ遊戯王クラスターと言いますか。まあ、遊戯王民であるのは、おそらくまあ、事実だろうと思いますしね。初音モケのデュエルですけども、機械がデュエルをして、そこにオペレーターが3人ついてね、いろいろ、データがどうこうとかわざわざ言ってるっていうのは、K8 ファイアーデュエルメンという、マジック・ザ・ギャザリングのウェブ漫画がありまして、そこから丸パクリしてるものです。このね、このファイアーデュエルメン、非常に面白いカード漫画なので、ぜひね、読んでいただきたいんですけども、現在、ちょっとね、ホームページの移転の関係で、もう2年ぐらいね、途中止まってるのが非常に残念なんですけども、ね、このデュエル部ね、漫画の画像にマウスを乗せると、僕のコメントが 出るんですけども、そこにもね、そこにもそのファイヤージュエルメンのパクリですよっていうことは書いてまして、だからぜひね、ファイヤージュエルメンは皆さん読んでいただきたい。割とね、僕も影響を受けてます。で、そうです。モケのこの回ね、レベルミス、ルールミスをしてしまうという。これもね、僕も気づかなくて、多分、誰も気づかなかったと思うんですよ。でも、うちの弟が、僕はその、更新作業を、だからその、このね、ムサカニのマガタマをパッて取り出す、このページで、一旦更新止まってるんですけども、そこのページを、弟が横からチラッとやった時に、ムサカニのマガタマってマジックドレインにチェーンできないよって、パッて言われて、だからもう、うちの弟すごいんですよ、だから。一目でお前それ気づいたのって思って、で、調べてみたら確かに、ムサカニのマガタマ、マジックドレインにムサカニのマガタマはチェーンできないんですよ。マジックドレインの効果は、相手の魔法を無効にするが、相手がもし手札からマジックカードを1枚捨てれば、それは無効化されるっていう。だから相手にその、自分が発動したマジックをおとなしく打ち消されるか、手札から1枚マジックを捨てるかの2択を強いる。まあ、いやらしいカードですけども、それに対してムサカニのマガタマっていうのは、自分の場に6部衆がいる場合のみ発動できる。相手が発動したカードを破壊する効果を無効にして破壊する。だからマジックドレインは、相手のカードを破壊することが確定してないんですよ。まあ、カードを発動して、チェーンの有無を調べて、その後効果が適用されるじゃないですか。チェーンを組む時点ではマジックドレインが相手のカードを破壊するかどうかわかんないんですよ。マジックドレインのその相手は手札からカードを1枚捨てて、そのカウンターを無効化できるっていう効果は、効果適用時に、チェーン解決時に判断するので、チェーンが組めないっていう。で、よりにもよって、機械がデュエルをする回でこれをしてしまったっていうかもう非常に悔しい。よりによってですよ、本当に。せめてね、人間同士のデュエルでミスするならしたかった。で、まあ、シンクロ召喚が出ました。ね、この漫画がね、第1話を書いてる頃にはね、第1話がデュエル部アクセラレーションであることからわかるように、すでにシンクロは登場してます。ので、21話にして、ようやくシンクロモンスターが登場するというね。いや、なかった。ですよ。ね。で、まあ、なんだかんだあってね、ジェルエンデューの、ちょっとこういうものもありつつ、エンジェルパーミーはカウンタートラップだけじゃないっていうね、デクレアターで、まあ、来週に、次回に続くというわけですね。というわけで、まあ、第21話、パーフェクトスターパーミッションスタイルでございました。インクスラッシュ運動本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。